B 面の手触り。このポッドキャストは GMO ペパポのデザイナーの他愛ないトークをゆるりとお届けする番組です。はい、本日のパーソナリティは GMO ペパポ、広報室コーポレートデザインチームシニアデザインリードのおじいと、
すずり事業部シニアデザイナーのちなりです。
広報室コーポレートデザインチームプリンシパルデザイナーのソイです。
はい、この3人でお届けしたいと思います。ということで、熱心な B 面リスナーの皆さんは、いらっしゃるのかわからないですけれど、記憶していただいている方がいるかわからないんですけど、いつでしたかね。だいぶ前かな。エピソード13、14。25年、去年の、
7月
か。7月に、エピソード13、14、アートディレクターピカピカするという前後編でお届けした回がありまして、このポッドキャストで我々3人でやったんですよね。アートディレクターの役割を持っている我々3人で、やった回があったんですけど、その回がですね、そう。僕は楽しかったんですけど、皆さん、やってみてどうでしたかっていうのは、なんか結構長かったじゃないですか、盛り上がって。僕はなんか久々に、あ、ポッドキャストおもろいなと思いながらやったんですけど、お二人、なんか、どうでしたか、その後。
そうですね。あれ、そうか。なんか、結構、新しく入った人に、なんか、フィードバックじゃないですけど、これ聞いてましたみたいなことを言われた覚えがありますね。
なんか、例えばどんなことを聞かれたんですか？
ちょっと、リスナーの方にはわかりづらいんですけど、なんか、入社前に聞いてましたっていう、結構言ってもらいましたね。
そうなんだ。意外と、新しく入ってくださる方は聞いているとか、ありますよね。
そうっすね。
なんか確かちなりんさんは、そんなに、こういうのあんまやったことないな的なことをおっしゃってた気がするんですけど。
そうなんですよ。もともと喋るのにも若干の苦手意識があるというか。
そうなんだ。
なので、前回は終わった後に、なんか全然まともなこと言えなかったなっていう。
本当一番落ち着いてたまである気がするけど。
思いました。楽しかったですよ。
ねえ、楽しかった。僕は友人になんか、友達ができてよかったねって言われてめちゃくちゃ笑ってしまった。どういうことって思ったんですけど。
いい話
、はい。や
っぱり配信直後もなんか、報告してくれます。
なんかどうリアクションしていいか分からなかったんですけど、大変ありがたい話で、はい。面白かったですね。はい。そんなわけで、ポッドキャストはね、過去回も普通に聞き直しても面白かったりするんで、もし聞いていないという方がいたら、多分今回の収録の、何ですか、前日談。前日談あんの、ポッドキャスト。知らんけども。になる。なっているであろう、回でございますので、興味を惹かれた方はぜひ聞いてみてほしいなと思います。はい。でですね、ちなりんさん。
はい。
前回、めちゃの長かったんですよね。前後後編に分けても長かったんですけど、前回が。そう。それでもまだ、あれ、この話題があるみたいになったんですよね、後半で。で、それをやらねばならぬと言っていて、だいぶ時間が経っちゃって、ついに今回の収録ってことなんですけど。
はい。
そう。チャーミングが大事なんだみたいなことを言ってた気がするんですけど。
ですね、そう。私が多分、前回のポッドキャストの最後に、私、2023年にミームデザインスクールっていう、スクールに1年ぐらい通ってたんですけど、そこで結構いろんな方 あの、有名なデザイナーさんのお話を聞く機会があって、で、いろいろ聞いた結果、なんかこう、技術とか、あの、何を、ツールを使えるスキルとか、そんなことよりも、こう、人間性のチャーミングさこそ重要なのではないかっていう考えに至ったんですけど、皆さんどうですかっていう、あの、投げかけだけして終わったっていう経緯があります。ね。
なるほどね。おそらく僕とソイさんは、ふむーぐらいで多分、ではまた、みたいになったと思うんですよ、その時は。その後何か考えましたか、ソイさん。
いや、なんか、あの、ポッドキャストは結構冗談抜きで、あの、終電を逃した時に歩きながら聞くやつに入っていて、多分、
どういうこと？もうちょっと教えて。
いや、なんか、あの、とある、あの、こう、西東京の駅から、ちょっと終電がなくなるんですけど、うん、あの、一応タクシー乗ればすぐ帰れるんですけど、なんか歩けば一応帰れなくもない、結構遠いけど、みたいな。結構ループで聞くやつに騙されなかったって。
でも、ラジオ的なのいいよね、そういうの。
あ、そうなんですよ。最近あんまりなかったんですけど、結構連続で聞いてた時があって、うん、いや、これなーと思って、
うん、そうなんだ。
だからすごい答えをものすごいこう、考えるために聞いたっていうよりは、うん、なんかこう、反響音として聞いて、うん、安心しながら帰るみたいな。
そうか。じゃあなんかすごい意識するわけじゃないけど、こう、たまにこう、リフレインはしてたみたいな。
そうっすね。ただなんか、その、チャーミングな人って、なんか、すごいふわっとした、こと言いますけど、なんかしれっとやってくな、みたいな、
ほう、
感じが、結構思い返すとしてて、なんだろうな、例えば、おもろい提案書ほんと書くな、みたいなのをさらっとやるみたいなパターンもあれば、
うん、
なんかこの人、なんかすごいいろんなことを実は考えて、例えば人を手配するとか、なんかこう、このプロジェクトを落ち着けるためにどうするみたいなことを考えてるはずなんですけど、
うん、
なんか、一回、クライアントから言われたことあるんですけど、こう、自分たちはカナリアですって言われたことがあって。
カナリア？鳥の？
そう、鳥の。
おお。
なんか、あの、いわゆるこう、匂いを嗅いでそっちの方に行くみたいな、比喩で、カナリアって、その人言って。そう、もう細かいことは置いとくんだけど、まあ、きっとここら辺が美味しい、またおもろいみたいなことを、その人は多分言うためにそれを教えて、言ってくれて。まあでもそのためにはめっちゃ汗かくみたいなことを実はあんまり人の前でひけらかさないけどやってるみたいな人だったんですよ。その人は。で、その人はなんかこう、クライアント側の人だったんですけど、まあただ、こう、自分たち声をかけてくれるみたいなタイプの人だったんで、当時。なんでこう、人のアサインとかを全部決めてるタイプの人だったんですけど、なんかそういうことをしれっと言ってて、いや、もっと大変でしょ。いろいろ、組織内でいろいろ調整するありにとかあるでしょって思ったんですけど、その凝縮させる力もすごいなと思って結構今、記憶に残ってて。そう。なんでそれも、プロデュースも、とディレクションと結構肉薄するようなイメージが僕はちょっとあるんですけど、なんかこう、そういう人を結構印象的に、結構記憶に残ってるなっていう感じかな。なんてこう、ふわっと昔のことを思い浮かべながら、歩きながら聞いてた感じですね。
面白いね。しれっと、しれっとね。
しれっと。
へぇー。なんか今、話すのっておもろいなっていうよくわからない感想を抱きながら聞いてたんですけど、でなんかチャーミングでしれっとって多分全然多分、ワードだけだと繋がらないんだけど、今の話を聞いてるとなるほどってなるっていう。
はいはいはい。
うんうんうん。なるほどね。無意の、あの無作為の、無意の好奇心みたいなものが、ね、の発露を感じるみたいなことなのかな。
なあ、でも、そうかもしれないですね。あと、なんだろう、シチュエーション的にもなんか、あんまり良くないですけど、23時とかに話した時になんかそういう話が出た気がするんで、なんかもう、なんか細かいことを喋るっていうよりは、なんかもう、 抽象度高いことをある種こう、もう疲れた頭で喋ってるぐらいの時だったんで、割と自然に出てたんじゃないかなと思うんですよね、その話も。なんで、割と本当に今、ポジで言ってくれたみたいな感じではなって思いますね。
うん。なんか、チナリンは、
はい。
そもそもチャーミングっていうワードチョイスも、自体はもうチャーミングだなっていう気がするんですけど。お前がチャーミングだみたいな。お前だみたいなことを僕は結構思っていたのですよ。お前とかごめんね。そう、あなたですよみたいな。今のはちょっと、ギャグなんですけどね。お前だーみたいな。その感覚は、についてもうちょっと聞きたいなと思っていて。なんだろうな。あえて重たい言葉に変えると、なんかすごい人とか、
はい、
そういう人だってもするわけじゃないですか。そういうことを感じられた方って今のエピソードを聞くと。
はい、
でもそういう人から、チャーミングだなっていう洞察をこう得たっていうの自体がもう、チャーミング側、
どうですか、
チャーミング人ではないかみたいな、こと思ったんですよ。
うん、
そうじゃん。ちょっとわからんけども。うん、ビット。その時点で、もう、チャーミングを愛する側の人を、つまりチャーミングビットみたいじゃん。
なるほど。
そうそうそうそう。
確かに、愛してはいると思いますね。
うん。
なんでしょうね。やっぱその、飾らなさなんですかね。なんか、
うん、
デザインに関してもそうだし、本人の人柄に関しても、なんか大きく見せようともしないし、こう、下から行ったりもしないみたいな。できるだけそのままあろうとするというか、なんか、うん、あ、そのままなんだなっていう感じがすごいわかると、うんうんうん、あ、いいなって思うのかなっていうのを私はあの後考えたりしてましたね。
それって何なんでしょうね。どういう状態なんでしょう。そういうことを発してくれる人って。
どういう状態？
うん。なんか落ち着いているとか。
ああ、はいはいはい。そうですね。なんかやっぱり、まあ、そもそも、こう、すごい、同じことの繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、うん、すごいと思われようとしてないんだなっていう話からもあって、オールライトグラフィックス、
うんうんうん、
高田優さん、すごい好きなんですけど、街の中にある一般の人が作ったものとか、うん、作ったデザインみたいなのをよく写真撮って SNS だんですけど、そういう完璧じゃないけど可愛いとか、
うん、
なんかそういうものを見てるんだなっていう感覚があって、その高田さんも、うん、そのスクールに一回講師で来てみて、
うん、
で、昔から好きだったけど、話聞いてみるとやっぱり好きだなっていう、
うん、
そのデザイン、アウトプットを見てたものと本人の人柄の、なんか一貫性ではないですけど、シームレスをすごく、うん、
なるほどね。
って、ちょっと今喋りながらこれが答えになってるのかわかんないんですけど。
うんうんうん。なんだろう。こう、目の前の人と、例えばチナリンだったりとか、
はい。
短期的なというか、短絡的なというか、近いスコープの評価、相互評価みたいなものの枠組みの外にいるみたいなことなんですかね。そういうものよりちょっと自由なのかブレないなのかみたいな、軽やかみたいな。
ああ、そうですね。
そういうことじゃないのかな。
なんかやっぱ上と下はなくて横の軸なんだなみたいな、あ、結構あるかもしれないですね。
いや、チャーミングビートだわ。いや、すごい、感覚的にわかるなと思って。うん。なるほどね。いや、感覚的にわかるでは会話にならないです、ね。
そういう人ってなんかこう話しやすかったりとか、なんか気になるみたいな感じになっていくのかな、みたいな。
まあ、カナリアも飛んでくしな。
飛んでく。
なんか今まで出会った方で、うわ、この人チャーミングだな、みたいなのないですか？
ふぅー。いっぱいいるなぁ。
そうです。なんか結構誰しもある側面なのかもしれないんですけど。
なんかちょっとずれちゃうんですけど、今、ずれてもいいやと思って今思いついたので言うと、ちょっと先日、所用があって、出かけた先で、古本屋がありまして、そこで、佐野茂次郎さんかなっていう方の、仕事をまとめた本というかブックレットがあって、僕はあまり佐野茂次郎さんのことそんなに詳しく存じ上げないんですけど、あ、いい機会だなと思って、それ購入したんですね。で、その佐野さんの、まあ、想定とか、の仕事が、もしよかったら手元とかで、なんか画像検索とかしてもらうとわかると思うんですけど、めちゃくちゃフリーハンドなんですよ。写植の時代の方で、見たことはお二人あると思うんだけど、もう、切った貼ったで、手で、なんかこう、クーピーみたいなもので文字書いたりとかして、みたいな感じのアウトプットなんですけど、シンプルにそのアウトプットを今、2026年の僕が見て、いいなって思ったんですよね。改めて。でその時にいいなの感じが今、そっちなりの言ってたとことなんか近いなって思ったんですよ。今ちょっと話聞いてる、聞くださってる方は何のこっちゃらと思うんですけど、よかったらスマホとかで検索してほしいんですけど、佐野茂次郎さん、ね、想定。すごいね、自由かどうかわかんないけど自由に見えるんですよね。でも素朴な感じもしてあったかい。なんかファニーな感じもするんですよね。
確かに可愛いですね。
そう。でもなんかただこうふわふわしてるとかでもなく芯の強さみたいなのがあって、なんかどっしりもしてなんか不思議な感じなんですよ。かっこいい気もしなくもないし、なんか見れば見るほどなんかちょっと不思議っていうか多面的な感じがして、みたいなことをね、シナリンの話を聞いてて、そう、佐野茂次郎さんの仕事を思い出してましたね。
こういうなんか柔らかさというか自由さみたいなのも魅力的ですよね。強さとか。とかとまた違って、こうなかなか狙って出せるものではないというか、
ちょっと難しいよね。
はい。なんかそのあたりがこう本人の感性もこう表に出るのかなと思って、
確かによ
りいいなと感じる本になるのかもしれないです。
チャーミングな人、他にどういう人がいるかな。ソイさんの感じるチャーミングな人とか、チャーミングな瞬間ってありますか？
なんか、ちょっと一貫した話にはなさそうなんですけど、今、人間が二人と場所が一つ思い浮かんで、
おう。
場所は簡単なんでちょっと今言うと、僕は今の話を聞いて、特にチェナリンさんの話を聞いて、立川が浮かんだんですけど。
あ、場所の立川？
そう、場所の立川。今、開発がすごい何年も進んで、多分、こう、いろんな自治体からすると、憧れになっているんだろうな、みたいな感じはすごいするんですけど、バックグラウンド的にはあそこにはみんな多分、やっぱり慣れないんじゃないかな、って思うと瞬間がちょっとあって、結構、開発ってどういうところがやってるんだみたいなことを多分掘り下げると多分ずっと更地だったところからずっとなんかこう小学生でモノレールが開通した時ぐらいから書いてたんでなんか発展をずっと見てたんですけど伸び伸びモノレールが開通してから十何年とかで一気に開発が始まったんでなんか なんだろう、こう、時間はかかったけど、伸び伸びやってなってる。
うんうん
うん。で、なんかこう、場所を擬人化するとしたらそれだなっていう。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
まあ、確かに、東京都立川市はね、なんかモデルケースみたいな言われ方が今してますよね。
そうなんですよね。うん、真っ暗な印象だったんですけど、立川って。
そうなんだ。
今、ルミネがあると思うんですけど、あれ確か名前が変わる前、ウィルっていう JR がやってるデパートだったと思うんですけど、うん、その頃からなんかバスで通ってたんですけど、もう、なんか、うっそうとしてて、奥に行くと南に行っちゃうんですけど、なんか、そっからはマジで、解禁されてないオープンワールドのマップみたいな。
うわ。
僕から見たんですけど、
そうなんだ。
そう。でも今全然違うじゃないですか。なんかあんなに開けてオープンな感じで、でしかもまあ昭和記念公園昔からありましたけど、印象もすごいなんかまあ印象論の話だと思うんですけど、本当これって、うん、良くなって使いやすくなって、うん、みたいなのかなんか思い浮かべるとなんか立川だなーみたいな。
なるほどね。
感じがして。
うん、
あと、人間の方なんですけど。
人間の方、はい。
はい。
あ、場所と人間二人ね。
あ、そう、そうなんですよ。ちょっと多いんですけど。はい、なんか一人は僕の一番最初の上司で、
うん、
結構、なんかこう、クラシカルなグラフィックの方面から転向して、画面とかウェブとか電子書籍とかもやるようになった人。もう一人は、各週、もしくは毎週一緒にディスコードでちょっと遊んでる。昔からの、学校時代からの友人のデザイナーなんですけど、だから二人がそれぞれどういうことをやってるかっていうのはちょっと置いとくんですけど、
うん、
ギャップがあるなと思って、
ほう
なんか、普段はちょっと本当に言い方悪いんですけど、ややトンチン感っていうか、あれそれってもしかしてこのことなんじゃないのみたいな補足をすると、うん、あそうそうみたいな、めっちゃ頻繁に怒るタイプの人たち。ちょっと言いたいことはすごいわかるんだけど、ちょっと、なんかこう、おっとっとみたいな、
うん、
感じなんですけど、なんか、物作る瞬間とかデザインの話になった瞬間になんか、いきなり人殺しみたいなフレーディングがあるんですよ。
よくないですよ。そうなんだ。
そう。でもなんかその、それが終わった後の、なんか、日常のその人たちを見ると、なんか、ちいかわみたいな感じな。
なんかもう。ギャップがあるんだね。
ギャップすごいですよ。うわー、みたいな、あるじゃんですけど。あ、お前それずるいじゃんか、みたいな。
ずるいね。
そう。それはマジでキャラクターだし、
うん。
なんならマジで話してるときもちょっと言葉とか間違えてるときが。でもなんかめっちゃ真剣だし、言ってることは筋通ってるからみんなし、うんうんって聞くんですよね。
うん。
で、なんかそれで、なんか逆にそれがフックになって、なんか、おもろいじゃんみたいなのとかね、こいつの話には乗ってみようみたいな感じになってるとき、あ、おなってすごい感じさせられるんですよ。っていうので、人間二人。
なるほどね。なんかお二人の話を聞いていると、チャーミング方面チャーミング方面あの、
チャーミング方
面うん。なんかの、謎の四表現的なものがあって軸すらわかんないんですけど、チャーミング方面みたいな。
はいはい。
あの、チャーミング方面、にいるものやことや人、軽やかな感じがしますね。
うん、そうだと思います。
うん、なんでそういう人ものことにチャーミングさを感じるんですかね。
一種の親しみやすさというか。
うんうんうんうん。
ですかね。優しそうですもんね。
そうね。優しそう。確かに。チャーミングって命名してる時点で優しいと思っていますって言ってますよね。
そうですね、確かに。うん、
そうありたいみたいなのも入ってるんですか？
入ってます、絶対、うん。そう、チャーミングな人に惹かれるのはやっぱそうなりたいという気持ちがあるからだと思いますね、本当に。
なんか、ちなりん、なんか、そんな、 多分ご自身も言ってるんで言っていいと思う。そんなめっちゃ口数多いみたいなタイプでもないと思うんですけど。
そうです。はい。
車内をスーって歩いてる時でもなんかこう、チャリチャリ言ってますよね。
言ってないですよ。
なんて言うの、その、言ってない、はい、発言はしてないんですけど、ごめんなさい。表現、オノマトペでして。足音的な感じで、こう、チャーミングの、チャーミングのチャンみたいな、こう、なんか、なんて言うんですか、こう、チャーミング成分出してる感じありますよね。トポトポ言ってるみたいな、こう、手塚治虫の世界観でずっとポトポトだろう。
ああ、いや、なんか、お前その場所でジャンプしてみろよ、みたいな、そういうチャリチャリちょっと。
違う違う。そんな凶暴なことこの流れって言わないし。そんなじゃないよ。そんなじゃない。そんなじゃない。そうじゃなくて、チャーミングの話だ。
まあ、そうなんですね。よかったです。なんか逆に。なんか、そう、初め怖かったですって言われたことが何回かあるんで。
本当？それはあれじゃないかな。別の要因じゃないですか。やっぱ、現職、我々現職だったりすると、前回のポッドキャストでもちょっと話しましたけど、まあ、ぶっちゃけ若手ではないみたいなところもあるんで、こういう仕事して入社しました、みたいなことであったりとか、シニアデザイナーですだことのみたいな、で言うと、まあ、一定こう、役割や責任があったりとか、これぐらい、やりますよ、頑張りますよ、みたいなのが前提にあったりするんで、やっぱそういうフィルターがかかってしまうところってあると思うんですけど。
なるほど。
なんか、あ、何さんだ、みたいな。今大げさに言ってるんですけど、そう。よく見ると足元でなんかチャリチャリ言ってるんだけど、そのごめんなさいね、人様のこと。ちょっと二人と話してると、ちょっと僕自由すぎるかもしれない。ごめんなさい。そういうフィルターにごまかされて、その足元でいい音が鳴って、ちょっと見過ごしてしまうみたいな。チャーミング成分に気づかないみたいなことがあるのかもしれない。
そうだと嬉しいですけどね。
なので思ったのが、その、シナリンが、その、任務とか、例えばその別の環境もあったのかもしれないですけど、あ、この人チャーミングで、なんか良きわね、みたいなことを思った時で、その人、人間ってまあ多面的とか言うじゃないですか。その人のなんかチャーミング的な、そのチャーミング、よりチャーミングな面、より見やすかったというか、見ることができた瞬間だったりもしたのかな、みたいな。
なるほど。確かにそうですね。
僕もなんかさっきから、ごめんなさいね。僕も今、このポッドキャスト、今収録してて、オノマトペしか言ってないなって今焦り始めたんですけど、でも業務ではなんかそれなりになんか皆さんにお願い事をしたりとかも、なんかちょっとしたことを言う時もあるわけじゃないですか。みたいな、その、違いがあるよね、みたいな話。川澄さん、そんな残念な顔しないでください。
すごい本名でいきなり言われた。いや、残念じゃないです。いや、わかるなと思いつつ、そういうこと言ってるおじ自体もチャーミングかもなって。
照れくさくな
って。私もしたら、もうお二人もすごい、なんていうんですか、こう、環境に馴染むのも早いし、すごくいろんな方と関わりを持って、チャーミングだ。
見えるんだ。
見えます。
へえ。
思ってます。やっぱりその、なんていうんですか。親しみやすさみたいなところあるなって思って。
本当に申し訳ないんですけど、ソイさんごめんね。ソイさんごめんなさいね。我々は親しみやすくはない気がするんですよね。
ちょっと、それをもうちょっと補足すると、親しみやすくはないけど、なんか、親しまれたいってどっかで思っている。なんかこう。
それが伝わってると
は。ああ、それはある。
はい、
なら、ちょっと輪に入れてほしいゴーレムみたいな。
そうね。うおみたいな。
入れてほしいみたいな。
それは思ってますね。はい。明快に思ってます。いや、思ってますよ。輪に入れてほしいよ。
その感じが、伝わってる。
いや、なんか今回テーマをジャリンが出してくれたんで、 なんか、チェナリの話を聞きたいなと思ってるんですけど、
はい、
あの我々はあの、小ノートで、あの、台本はないんですけど、こんなこと話せたらいいねっていう、こう、箇条書きいっぱい並べてるメモを見ながら今、話してるんですけど、その中になんか一個印象的なのがあるなと思って、チェナリこう、隙を作るというか、鉄壁のデザインをしないみたいなフレーズがあって、なんか今話してたあたりともしかして繋がるって思ったんですけど。
うん。
どうなんでしょう。これはどういうことだったんですか。
そうですね。というか鉄壁のデザインをしないっていう書いてあるってことは、隙を作るも多分デザインについて話してるんだと思うんですけど。
うんうん。固形。
ちょっと過去の私が。なんて言うんですか、こう。まあ、レイアウトだったり、コンセプトだったりとか、その、一個一個説明しようと思えば、説明できるようになってきてると思うんですけど、こう、社会人としてやっていく。例えば、なんでこのフォントにしましたとか、なんでこの形にしましたみたいな、あると思うんですけど、逆にそうじゃない部分もあると思っていて、やっぱ自分がいいと思ったからここにし、これにした
の
あるじゃないですか。
ありますね。
かわいい。これがかわいいから、みたいな。
今の感じいいな。
そういうのやっぱり持ってたいというのもあるし、
うんう
ん、なんかこう、自分のこう、作りたいものとしても、こう、うん、なんかがっちりと、こう、綺麗に組まれていて、
うん、
本当にかっこいい、すごい、繊細みたいなものよりは、親しみがあるものを作りたいなっていうのが、なんとなくあるので、そういう意味でも、こう、隙を作る、みたいなのが、あったらいいなというか、そういうものを目指したいな、みたいなのが、ふんわりあるっていう感じですね。
うん。何？めっちゃいい話じゃん。ソイさんどうですか今の話。
この話は二つあって、一つ目は、オジーと最近社内の某場所に通って、この1ヶ月2ヶ月ぐらいなんかデザインの話とか、ちょっとしてたじゃないですか。
え？ああ、わかったわかった。はいはい。
なんだろうって。毎週
1回。何のことだっけ、はい、ありましたね。はい。
よかったよかった。なんか新しい話はしてないですけど。
うん、びっくりした。
そう。いや、なんか、あれ、の、なんか出し方の話は割とそうだったかもなって思ってて、
うん、
なんか、
うん、そうだね。
結構、なんか僕が作ったものに対して、こことここはこう押さえて、うん、出せるといいなって、うん、おじいがフィードバックしてもらいつつ、うん、結構口頭で補足すること多かったよなって振り返ると思ってて、うん、で、なんかその、口頭で喋るみたいなことって、うん、なんかこう資料で、なんかこう、なんかこうしたみたいな言語化顕在化みたいなことを仕切らないグルーブみたいなのがあるんですよね、
うんうん、
でそれでなんかこう自分の声量とか身振り手振りとかノンバーバルな感じで、うんうん、提案とか話を聞いてもらうことによって多分こう話を聞いてくれてフィードバックくれる人たちもだいぶこう返し方とか変わるんだろうなっていうのは、まあ、前から思ってたんですけど今回は本当にそういう感じだったなぁなんて、その、今やってる回の、定期的に、1、2ヶ月くらいやってたやつを、思い返して、
うん、
あ、ほんまよなぁって思って、まあなんなら、結構ちゃんとした場だったと僕は思ってるんで、あんまり、こう、いや、これがかっこいいから、みたいな言わないようにしてたし、悪いですけど。
言ってたよ。言ってたよ。
マジっすか？
もろに言うやんけ、みたいな。でもそれが良かった。うん。あ、でもそれがすごく良かった。うん。
で、なんか、その中にこれはもう公開してあるやつだからいいですと思うんですけど、スラッシュ AI っていう AGA 公開したじゃないですか。うん、ちょっと前の、うん、オジー主導で。で、あそこに使われてるなんか、プルプル触れるやつがその中に含まれてたんですけど、ああいうのもなんか動いててええやんみたいな感じじゃないですか。うん、言うたら。うん
まあ、言うたらね。
言うたら。
考えてるけど。
そう、考えてるけど、考えてるし、なんならめっちゃ言語化してくる音とかもっともやってるけど、
うん、
でもなんか最終の見られはそれぐらいになってほしいみたいなのがあって。
うん。うん、
で、まあなんなら、あ、なんか自分が学生時代かっこよかったフラッシュサイトどんなだっけとか、
うん、
なんか、クリエイティブコーディング系のやつでああいうのいけてたなとか思い返しながらめっちゃやりましたけど、うん、まあなんかええやんで選ばれたら、またぶっちゃけ一番上がるじゃないですか。
そうだよね。
なんか動いてるけど微妙やなって言われたら一番いいやつ。
一番悲しいね、それね。
そう、うん。で、今回は良かったなって思ったんですよね。うん、それが、そのあたりの話がまあ一個ね、かなって思って。で、二個目はこの前社内のデザイナー横断で、なんかちょっと、思考とかを共有する、デメキンで会を、各週でやってて、うん、ちょうど先週僕の会って、あまり深掘りせずに喋ったやつがあって、何かの言語化をすると、なんかこう、削ぎ落とされちゃうものがあるなっていうのを、最近自分は言語化のアンチエリアスっていう風に呼んでいて、なんか何かの対象があって、なんかこうクッキーの型抜きみたいなもので、その現象とか事象とか概念を型抜きしちゃうと、その型抜きされた外側にもっとそれをそのものとしている情報が多分詰まっていて、なんかこう分かりやすくアクセスできるもの以外全部取れちゃうような気がすごいしてならないんですけど。
うん。
なんかそういうのってなんかこう、ある意味こう、人が主観で何かをディレクションするとか、こう考えたみたいなもの詰まってる場所だろうなって僕は思ってて、
うん、
なんか、そのあたりが、なんかこう、今の話とすごい繋がるなぁなんて思って、ちょっと、お話を聞いていた次第ですね。
はみはみしとるとこな。
はみはみしとるとこ。
周辺のはみはみしとるとこ。
そう、はみはみふわふわ、なんか、ふにゃふにゃしてるとこっ
す。うん。やばい、ちょっとこのままでは。本当にまずいかもしれない。ずっと疑問しか言ってない。あ、でも僕もその、今、ソイさんが言ってくれた、スラ AI のプロジェクトを一緒にしてたんですけど、コンプレートサイトの一部のページを切り出して、当社の AI に関する取り組みをまとめたページを作りましょう、みたいな取り組みをやっていて、まあ、僕もそれを関わってたんですけど、同じページでなんか似たような話があって、そのページは、いわゆるですよ。いわゆるペライチみたいな作りなんですよ。コープレサイトのサブディレクトリだけど、コープレサイトの側をしていないみたいな。なので、コープレサイトのトップページに遷移できるような、リンクを置きましょうと。いうふうに、僕の中で、ね、しましたと。で、ページの一番上の左上のあたりに、いかにも戻れそうなリンクを、置いたんですけど、なんか設計してて、なんか違うなって思ってたんですよ、途中まで。なんか違う。このままでは正しいけど、なんか違うってずっと気になって。ダメじゃない、間違っていないんだけど、なんか違うってずっと気になってて、ある時、現状の形になったんですけど、よかった。興味ある方はぜひ見てほしいんですけど、あれなんて言うんですかね。なんて言うんだっけ、あれ。昔って言い方嫌だな。ホームページとか作るときに、こういう文字列見たことありませんかみたいな。これなんて言うんだっけ、どう忘れちゃった。サーバーとかを、こう、のコンパネとかを去ってるときに、ディレクトリをこう示す、こうルートまで行きたいみたいなときに、ピリオドすら、何々みたいな。表記ってあると思うんですけど。
ああ。
うんうん。どう忘れちゃった。で、実際本当にテキストの文字列で、ピリオとピリオすら、ペーパーボドットコムっていう文字列で、サイトルートに行けるリンクを置いたんですよね。で、まあ位置的に分かってもらえるかなっていうのでやったんですけど、なんかこれはソギョーがホスティング事業のペーパーボーとしては、僕はですよ。僕は面白いのではないかと皆さんが面白いと思ってくれるかわからないが、僕は面白いと思って、なんか誰にも害を与えないからいいだろうと思って勝手にやったんですよ誰にも何にも言われなかったんですけど、設計書の隅っこの方にも一行だけ書いて、本当に最後まで誰にも言われなかったんですけど チェックいただくときにも、いや、すいません、と適当で言いたいですけど、これやったんすよみたいに わざわざ、言うみたいな、しょうもない、40代をやってしまったんですが。
いや、言ってましたね。
思い出した。
いや、言ってたし、めっちゃ覚えてます。
うん。やしてください、つって。言ったっていう、そういうやりたいあるよねっていう。
うん、うん。
ちょっとしたことなんですけどね。
うん。なんかこう、誰か気づいてニヤッと
してくれないかな。そうみたいな。そういうやつです。
願いみたいなの。
願いです。
僕
はデザインよりがかこってるんで、はい。祈りを込めていますよ、僕は。社会活動。
ありますね、確かに。
うん。話を戻すと、なんかチナリンがそうやって言ってくれたところを振り返ると、実際、なんかチナリンが作ってるものって、すごくグラフィック的にも素敵だし、目にも留まるし、みんなが一目置いていると思うんですけど、少なくともペパボのデザイナーとしてはそうみんな思っていて、すごいなーって思っているのですが、やっぱご自身で言っている通りのところがあるなーって思うんですよね。言葉を借りると、潔癖じゃない感じ。めっちゃ素敵なんですよ。素敵なんだけど、で安定感もあるし、いいんだけど、なんていうんですかね。圧倒されるみたいな感じじゃないみたいな。
はいはいはい。
うん。なんか入っていける感じがする。うん。やっぱそれは、無意識にでもずっと意識してるのかなっていうのを今聞いてて思いましたね。
ああ、そうですね。そうかもしれないです。なんかこう、自分のできることを話すとき、できることというか、できないことの話をするときに、尖っていてかっこいいデザインはできないですっていう話を、ざっくり言うとそう説明するんですけど。やっぱその、四つ角きちんと閉じてるみたいな。さっき言った、鉄壁のデザインみたいなのが、まあ、そもそもできないっていうのはあるんですよ。
はい。ちょっと補足させていただくと、平面系のデザイナーはわかると思うんですけど、画面って大体四角くなるんですけど、四隅のね、を全部埋めて、何かの要素で埋めていくと安定感が出てきたり、こう、構築的になったりするんです。しっかりしたとか、なんかそういう感じなんですけど、こう、どれかの角がなんか抜けていたりして、こう、止める要素がなかったりすると、四つじゃなくて奇数三角形になったりするんですよね。そうすると、そちらに視線が抜けたりとかして、開放的な感じになったり、もしくは不安定になったりして、それ均衡はいい意味で崩れるんですよね。で、まあそれがどういう方向に行くかはその味付け次第なんですけど、まあそういうことですよね。四つ埋めないっていうのは。
そうですね。だいぶ抽象的なイメージとして話したんですけど、すごい今きちんと落とし込まれてて、感動します。
補足でございました。うん。そういうのをやっぱ狙うっていうか意識しているみたいな。
そうですね。なんか、得意じゃない方に行かないようにっていうのは気をつけてますね。
でもそれって大事ですよね。やっぱ我々、従業員っていうかその、なんていうんだろう。インハウスのデザイナーとしてやっている以上、いかに事業貢献をするかって命題だと思うんですけど、
はい、
これは僕個人の考えなんですけど、そこでバリュー出すためには、今、ちなりが言ってくれたみたいに、もちろん苦手なことを頑張らなきゃいけない時もあるとは思うんですけど、いかに最終的に価値を出すかが大事だと思うんで、状況を苦手な方に持っていかないみたいなのもスキルだと思うんですよね。
そうですね。
うん、本当に。ヘルシーじゃないしね。
そうですね。
うん。
出せる点数がちょっと変わってきちゃうんで、みたいな。
ございますね。
それがちょっといいのかっていうのは、毎回平均点を出せよっていう感じではあるんですけど。
どうなんですかね、それ。あ、面白い話だな、それ。僕は無理くねーって思っています。僕の、が言っていいのか。わかんないけど。もちろん、やらないみたいな。やるやらないの話とは違う話だと思うんですよね。
うんうん、
今はやるしかって時はまあやった方がいいみたいな、うん。嫌だからやらないっていうのもまたちょっと機会損失なんでもったいないと思うんですけど、どうせならばより良いシチュエーションにしてしまうっていうのはポジティブなのかなって思うんですよ。
確かに。
予見自体を変えちゃうみたいな。
うんうんうんうん、なんかうん、それこそソエさんが前にやってた アライブのサイトあるじゃないですか。うんうん、アライブプロジェクト。あれなんかはこう、まあもともと近い文脈もあったのかもしれないんですけど、結構ソイさんが得意なフィールドに持ってったんだなっていう印象を受けたんですよ。なんか、まあ、ちょっとふとそれを思い出して、ソイさんはなんかそういうのが結構うまい人なんだなっていう印象を私はそこで結構思ったんですけど。
なるほど。
見てる。
見られてんな。
あの、そうですね。なんか、前に一回だけそういう話を聞いたことがあって、こういうデザイン的な、なんていうんですかね。流れがあって、今のこの感じに着地してますみたいな。
あれ喋りましたっけ
話とか言いましたよ。あの、
でもなんか社内で共有したことあるって言ってたよね。なんか。
ああ、あ、そこそこそこ。そう
っ
す。
で私が、あの、半年だけロイポップにいたんですけど、
うんうん、
あの時ですかね、はい、あの、方言
立ち。あ、そうだ。一回、そうっすよね。時間取ってちょっとおしゃべりさせてもらった時ありましたよね。そうそう。
そうですね。結構前ですけど、それだと思います。
そうっすね。あの時は、お任せっていうと、周りの人はそういう感じではなかったと思うんですけど、どう提案するかから、割ともう任せてもらっていたはずなんですよね、当時。なんでなんかこう、こういうものを出したいみたいな、話と、つまりこうであるっていうの両方とも自分のコントロール下にあったなって思ってて、うん、なのでなんかこう、まあ、鶏卵みたいな話ですけど、これはつまり結論としてはこうだけど、カクカクシカジカっていうのを自由に書いて自分で出せた状況だったからいけたんだろうな、うん、その時にこういう文脈があってとか、こういうコンテンツが過去にあってみたいな話を自由にさせてもらえたからっていうのはあるかもしれないですね。うん。
なんか、僕その時、あの、在社してなかったんで、シンプルに知らないんですけど、
はいはい。
なんか、ゴールポストを自分で立てるってすっごい大事ですよね。あ、ここがゴールなんでっていうこと自体からやるのって、本当に大事だなって思うんですよ。ゴールどこですかとか、ゴールを設計しましょうっていうのも、そういう時もあると思うんですけど、で、なんだったらそういうことの方が多いんだけど、まあ、つまりはここがゴールですね。そこに向かって走りましょうみたいなことをした方が、まあ、正直点数取れるし、早いし、パフォーマンスも出るみたいな。これはサッカーです。はい、ドンみたいな。はい、ドンって、さあやりましょうみたいな。
うんうん。いや、わかりますよ、すごく。なんか、そういう時って結構、状況とか場面にもよりますけど、すごい、実は、たくさん話を聞いてほしいとか、なんかこう、こういう風に丁寧にやってほしいっていうよりは、もう結論としてこういうの出してほしい、待ってるわ、みたいなのがあるじゃないですか、向こうが。
そうだね。
そうするとなんか、まあ、ちょっと一旦クオリティ出てないけど、ここにピン立てる感じで行きたいっす、みたいな、表明みたいなことをすると、意外とスッと行くとか、こうじゃないとか逆に言ってもらえるみたいなのが、あると思ってて、で、多分、ちなぎんさんが言ってた、その、好きって話、好き、あの、固めすぎない、鉄壁じゃないみたいな話って、その時になんかこう、口出ししてもらいやすくするみたいな話絶対あるだろうなって。なんか、もう、こうしたんでみたいなことを、例えばデザイナーが出すと、他の人、なんか、すごい忖度してくれる人もいれば、いや、なんか俺が言う余地もないんかみたいな感じで、わーっとなる人もいっぱいいると思うんです。だから、ある程度は作るけど、いや、ちょっとわかんないしさ、どうすかね、聞いてくださいよぐらいで行くといいのかなって感じしますね。
めっちゃいいな。なんかこう、よく思うのが、どんどん話を転がしてしまうんですが、デザイン思考何だったのか話ってまああると思うんですけど、で、まあ僕は何だったのかも何でもなく変わらないがとは思っているんですけど、こう言えることとしては、これはデザイナーでもそういうフレームにはまってしまってた人が多かったってことじゃないかなと思うんですけど、例えばよくあるフレームとして、フレームワークとして、例えばダブルダイヤモンドとかあると思うんですけど、こう、すごく、暗黙知を形式地化したあのデザインプロセスのフレームワークみたいな。あれって、デザイナーが、すごくいい意味で抽象化して、幾何形態として、 綺麗なダイヤモンドとか、まっすぐな線とかで描くから、なんかすごい硬く見えるじゃないですか。カッチカチのなんか、綺麗な、完成されているみたいな、美しい図なんですけど、あれって実はブヨブヨですよね、概念としては。って思うんですよ。あのダイヤモンド、あのダブルダイヤモンドなんて、もうブヨンブヨンで、ビヨーンって横に伸ばしてもいいし、めっちゃ潰してもいいし、なんだったら別に、実際は抽象化すればダブルなんだけど、なトリプルだろうが、なんか、何数列ダイヤモンドだっていいわけで、いやいや、でもそうじゃん。二人はわかると思うんだけど。
いや、わかるっすけど。いや、わかるっすけど、ダブルダイヤモンドをビヨーンって感じで言う人はねてきたと。いや、ただ言ってることはめっちゃわかるっす。
なんならこう、ジャグリングしたっていいみたいな。
うん。
まあ、わかります
よ。ほら、今、上に飛んでるのがダブルダイヤモンドだよ、みたいな。自分ではちょっとなんか。おーおー、みたいな。
今、上で、なんか発散しているみたいな。
まあなんか一回吹き飛ぶこととかありますからね。
一回吹き飛ぶことある。そうそうそう。あ、でもそれ自体がそもそもそのフレームワーク本来抽象化して含んでいるはずのものだったりするわけじゃないですか。
はい。
っていうところをなんていうんですか、こう鑑みるっていう形変える。と、さっきの話、普通に戻れると思っていて、もっと柔らかい、チャーミングでいいんじゃんみたいな話。あ、かなり今無理やりですけど。
お
我々飲んでませんからね。シラフですよ。
そうっすね。飲んでない。
はい。飲んでない。全く飲んでない。真剣ですよ。そう。と思うんですよ。
うんうん。
なんでこの話してんだ。
なんか、ちなりんさんにちょっと聞きたいことが今浮かんだんすっていいっすか？
あ、はい。
チャーミングな人、もしくは状態が、まあ、あったとして、
はい。
あんまりこれ、会話で言語化するもんじゃないなって気もするんですけど、なんか、そのチャーミングに、くべる、なんか、エネルギーというか、なんかこう、何が、チャーミングの元になるんだろうって思って。
チャーミング、くべる？
あ、そう、いや、例えば、あれですよ、だから、焚き火があって、
チャーミング心みたいなこと？
チャーミング心みたいな。だから、こう、あ、みんな憧れの、超巨大な、キャンプファイヤーみたいな。キャンプファイヤーじゃなくても、何かが、エネルギーを発するものがあって、つまりみんなそれに引き寄せられているとか、良いと思っているってことなんですよ。ってことは、まあ何かの熱量を発したり、何かを消費していると思うんですよ。そうすると、なんかこう、その、こう、エネルギーを発しているそのもの、チャーミングな存在は、何を糧にしてるんだろうと思って。
なるほど。おもろ。
で、それって割となんかこう、作業が消えていく時代に僕はとても大事なんじゃないかって思っていて。
やだ、いいこと言うじゃないの。
いや、本当に、これはなんか TL とか見てるといろんな言説とかあると思うんですけど、僕の中には一応こういうのかなっていうのがあって、逆に聞いてみたいな。
これ、ちょっと、なんか、今パッと思ったのは、ちょっと結構キモいこと言うんですけど、
うん、ウェルカム。
人のチャーミングさを餌にしてるんじゃないかなっていう説が。ああ、感じる。
おもろすぎんな。
わかんないですけど、こう。まあでも人だけじゃないですかね。なんかもう、多少生き物でも、なんかこう、街の掲示物でも何でもいいんですけど、なんかこう、うわ、いいな、みたいな、うわ、かわいい、みたいな瞬間あるじゃないですか。
うん、うん、あるね。
なんかそれがこう、ゲージとして溜まっていく感覚はすごい、あり。
おーい。
まあ、さっきのなんか、好きなものをこう、忘れないみたいな、うんうんうん、自分の何が好きかみたいなのを、ちゃんと持っておくみたいなことも大事だと思うんですけど。
すごい、今んとこ解釈一致しそうです。すごい、嬉しい。
本当？
じゃあ答え
は。いいね。
や、うん、やばい、それは、いや、僕はなんか好きとか執着って類だと思ってて、
うんうん、
で、まあ、おじいがたまに内圧を高めようみたいな話するじゃないですか。で、なんか、こう、ああなりたい、こうなりたい、いや、こうしたいを、なんか別に理屈なく起こると思うんですよ。なんか別に幼少期の記憶でこういうの良かったなとか、あとはあの時ああだったなぐらいでも、あとは街角でこういうのを見たとか、
うん、
なんとなく今こう思ってるみたいな野生の感でも、ぶっちゃけ何でもいいと思うんですけど、もうめっちゃこれが良い、これが好きとか、さっき、きなりさん、あの、デザインの制作とかってあの話で、いや、これ可愛いやんって話してたと思うんですけど、そういうものが、を、なんか感じ取るたびに、なんかこう自分の中の主観内圧ゲージみたいなやつが、こう高まったり、そこになんか願望とかなりたいとか、いろんな、まああんまり美しくないものも含め、燃料として注がれるんじゃないかなと思っていて、それがある一定の臨界点というか、敷地を超えると、なんかちょっとやるかっていうか、もうこれだわみたいな感じにスパッとなれるみたいな、するんですよね。思い切りが良くなるというか。
ああ、モードチェンジするみたいな、なんかこう。
あ、みたいな。そうそう、ですです。
いいね。だから僕がよく言うのは内発的動機かな。
ああ、でもなんか一回内圧って言ってたとき、一回、いや、
本当だ。
言ってましたよ。なんか。
大体ちょっと適当なんで、そうか言ってんのかもしれない。
でも適当な時こそなんかこう一番体に効くみたいなやつあるじゃないですか。
何それ
なんかこう、わからんがわかるみたいな。
まあまあ確かに。確かに。
そう、なんか今の話も全体的にわからんがわかるだと思うんです
よ。まあまあ確かにそうですよね。リスナーの皆さん本当すいません。はい。
本当に。
確かにね。うん。うん、確かにな。その、好きみたいな、良い、チャーミング成分みたいなものを食べて歩いてるみたいな、チャーミング存在が、ちゃんと外在化されてんだみたいな。外にもあるんだみたいなのが気持ちがいい。し、ソリさんの今言ってくれた、その溜まっていった時に、なんか何かのその、境目がある？え、ちょっとこう、より自由になるっていうか、ただのモチベがどうっていうよりももうちょっと解像度の高い感覚が今、してもらったのかなと思って、もうちょっとこう、やれるみたいな。前向きとは違うな。こうもう一歩進める状態のモードって確かにあるよなと思って。やっちゃえみたいな。
うんうん。
やっていき的ななんかそういう。なんかその状態に至るみたいなのあるよなっていうのは確かに。確かにですね。
あると思うんですよ。
本当に。危ない物質の話みたいですけど、チャーミングの話です。
ちょっと、なんか本当にふわっとして、アバババみたいな会話になっちゃってるんで、なんか本当に一部のわかりやすい例で言うと、なんか、例えばロゴとか、なんかビジュアル作って、みたいな話があって、いろんなアートディレクターの参考事例とかが載ってるような本を読んでいて、どうしようかな、みたいな、もうやって、なんかとりあえず手を動かすみたいな状態って、まああると思うんですけど、みたいな時と、もうなんか、いや、これだろって、なんか、こう、スッと行くみたいなラインってなんか僕はあると思うんですよ。
あるね、確かにあるね。
そう、なんか、ちょっとふわっとしすぎなんで、ちょっと一応軌道修正するけど、そういう、やつあるよなっていう。例えばですけどね。
うん。なんか、ちょっと、抽象論が続いたので、ちょっと、時事ネタ的なものと絡めようと思うんですけど、まあ、皆さんなんか、TL っていうのはタイムラインの略なんですけど、SNS 等々とかで、テイストみたいなワードって最近見かけたことありますか？
テイスト、
味わうのテイスト、英語、英単語。なんか、僕自身ちょっと英語がかなり苦手なので、ちゃんとキャッチアップできてる自信はないのですが、元からある言葉ではあるそうなんですけど、最近特に言われているそうなんですけれど、テイストってのがすごい大事だみたいな言説があるらしいんですよね。で、日本の中学生英語みたいなところで言う、味わうみたいなことより、もうちょっと抽象度の高い使い方のようなんだけれど、より複雑で、身体的で、統合的な、その判断力みたいな、審美眼的な話？
うん。
うん。こ こう、選び取れるかみたいな。おしゃれセンスとかそういうことじゃなくて、ただの、こう、専門知識、技術的にどうっていうことともまた違う、例えばエンジニアリングの分野でもあり、テストってあるらしいんですけど、技術選っていうのだったりとか、これどうするみたいな決めなきゃいけない、選び取らなきゃいけないとか、我々みたいな分野でもあると思うんですけど、そういう時にこれだっていうふうに決めるとか、選び取るとか、っていう部分、領域というか層というかってあると思うんですけど。
うん。
そこの力みたいなもののことをテストって言うらしいんですよ。
へ
ぇー。ちょっとごめんなさい。多分あんまり綺麗に説明できていないので、興味を持った方は多分それこそ AI に最近言われるテストって何みたいな、うん、AI の分野でとかって多分聞くと、わかりやすいまとめが出てくると思うんですが、なんかそれ見て、あ、そうなんやーと、そうやねーと思ったんですけど、それを今、めちゃくちゃ言われている、これから大事だみたいな、テストが次のボトルネックだみたいなの言われてるっていうのも、まあなんか、それ加速度的だなと思いつつも、まあ、確かにそうだよねって思うじゃないですか。実感があるというか。なんかそれって、今日してた話とも普通に接続するなっていう思うんですよ。チャーミングのベースにあるもの、その主体性であるとか、主観であるとかみたいなところが、それをテストを形作る部分だと思うんですけど、っていうのを考えると、そのテスト論とかは、まあ、ようわからんのですが、多分我々は業務の中でナチュラルにやっているんだと思うんですよね。ただ今特に必要で価値があるのでそう言われているだけであって、命名されているだけであって。で、そういうの大事だよね、みたいな話を今日しているのかなと。まあ、同時性があるよね、みたいな。
はいはいはい。
うん、
へぇ、全然知らなかったです。
ちょっとそれは終えてなかったっす。
なんかそこからちょっと広げて、チャーミング的なものって軽やかなのかみたいな話も途中であったと思うんですけど、
はい。
あえて言うとですね、今日してた話と割とトーンの違う話として、例えばじゃあ AI どう使うねんみたいな話ってあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、日々我々が向き合っているやつですけど、分解して並列実行してオーケストレーションしてみたいな。どうにかせんにはならんみたいなのはあると思うんですけど、まあめちゃくちゃ強力だし、どう考えてもやった方がいいのでやるのだが、とはいえどうより有効活用していったらいいんだろうって多分正解がないなみたいなのが、我々の分野の率直なところなのかなってみんな模索してるところが今なのかなと思うんですけど、そこで僕が最近思ってたのが、チャーミングに繋がると信じてちょっと喋らせてください。その分解並列オーケストレーションとかって全部最終的に一つのまっすぐなのかそのサイクルなのかわかんないですけど、一つの指向性、リニアな流れを回すんだっていうまっすぐな話だと思うんですよね。なんですけど、今日してたような話ってそもそもその生産の軸と根本的違う話をしてるのかなと思っていて、人の話をしてるみたいな。デプロイの話じゃなくって、人の話をしてしまっているみたいな。なんだけど、そこも一緒に考えないと、そもそもうまいことアウトプットできないのではみたいな課題感があるってことなのかなと思っていて、少なくとも僕は思っているんですよ。で、何が言いたいかっていうと、その分解並列オーケストレーションとかをやって AI 使って、スピードアップしていくぞっていうのは必要なんですよ。どう考えても。社会がそうなっているから。なんですけど、ずっとそれだと、チャーミングじゃなくなっちゃうんで、チャーミング性が、ほっとくと消えていくんですよね。まあ、できる方いるのかもしれない。自分はそう感じていて。で、チャーミング性をどう回復するしたり、組み込んだりするかっていうと、多分一回出なきゃいけないと思うんですよ。そのリニアな軸から。で、それは、やりませんとかそういうことじゃなくて、一回出て戻る技術っていうのがあるんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
そう。まっすぐを否定するんじゃなくて、 まっすぐから離脱して戻れる技術ってのがあるはずだと思うんですよ。
うん、
で、もうちょっとだけお付き合いください。シナリーもなんか書いてくれてたと思うんですけど、なんか、お風呂の時間とかシャワーの時間でなんか考えがまとまるみたいな話って、まあ、昔から言うと思うんですけど、
はい、
ちょうど僕もそれをショーノートに書いてたんですよね。なんかシャワーの時間でなんか思いつくみたいなのあるぞみたいな。で、ちょっと前に自分のブログ書こうと思って、ちょうどそれをメモしてたんですけど、なんそれって、今それを考えるとしたらどういうことなんて、ちょっと一瞬考えてたんですよね。で、なんでそれを今、昔から変わらないことなのに、お風呂の時間だと思いつくぞみたいなやつ。なのに、今はそれをさらに貴重だと思ってるのはなぜだろうって思ったんですけど、それって、その考えているかじゃなくて、つまりここで言う考えているっていうのはまっすぐな状態。じゃなくて、考えられる状態を保っていることが大事なんじゃないかって思ったんです。どういうことかっつうと、シャワー行っても戻ってこれるから平気みたいな精神状態。リフレッシュしても仕事に戻れる。なぜなら作れるスキルがあるからとか、これまで自分はこういう仕事やってきたから大丈夫っていう自信であるとか、フレームワークを知ってるから作れるとか、コンセプトを考えていて、それをちゃんと言葉にしてるから、途中で一回シャワータイムで脳が空っぽになっても、LLM のセッションみたいに全部抜けたりしないじゃないですか、我々は。
うん。
戻ってこれるって思ってますよね、我々。シャワー行って別の人間になるって思ってないじゃないですか。
はい。
いや、これマジな話で、我々は風呂場に行って別の人間になると思ってないですよね。
うん。
完全に頭真っ白になるって別のことに、ほぼ強制的に脳の中が切り替わるんだけど、でも戻ってこれるって思って風呂に行くじゃないですか。
うん。
風呂に行けるのが大事。みたいな。あります、これ。すごい抽象的かもしれないけど、僕はこれ技術だと思っていて、20年ぐらいデザイナーやってきて、ホワイトカラーのこれ技術だなんだって思ったんですよ。こうアスリートみたいな、ずっとパソコンの前とかにガリガリやってると、まあ、そういうモードも必要なんですけど、自家中毒みたいになってくるじゃないですか。
うん。
それだけだと多分インアウトプット出せなくなっちゃうんで、ちょっと散歩行こうとか、ご飯食べようとか、なんか好きな音しようとか、あえて違うタスクしようとか、みたいなことを自分に対する操作としてやるみたいなこと。
うん。
で、皆さんなりの何かあると思うんですよ、そういうのって。
はいはいはい。
中堅以上の人って多分絶対それやってますよね、何かしら。
うん、うん。
それも、そのホワイトカラーだったり、そのクリエイティブの制作者だったり、の技術なんじゃねって思って、
うんうん。
チャーミングな人ってそういうこと思ってんじゃねって思ったんですよ。
ああ。
それを人はモーニングルーティーンと呼んでもいいし、なんか変わった趣味と呼んでもいいし、変ななんか癖でもいいんですけど、煮詰まった時は私はこういうことしますでもいいんだけど、
はいはいはい
はい、なんかぐるっと回って今チャーミングが戻ったつもりなんですけど、なんかそういうのが最終的に社会に対してデプロイする、生産するみたいなことと健全な関係を結ぶための技術、そしてみんながこう暗黙的に培っているものなんじゃないかみたいなことを最近思っていたと。
なるほど。
なんかクラウドコードでいう副次的に起こるスラッシュコンパクトじゃないですけど、
はいはいはい、
直接すらコンパクトって入れるわけじゃないですけど、
うん、
リフレッシュとともに、うん、いやクリアではないんだけど、キャッシュクリアとかメモリクリアみたいな、が起こるみたいな。空いた容量みたいなものがスカッとできるから、その時になんか、何かがまたそこにゾロッと入ってきて繋がるみたいな、そういうちょっとふわっとできます。そういうの
みんな、スキルを作ってるんですよね。だから、あえて無理やり言うと。スラバスタイムみたいな。
スラバスタイム。
で、多分そのスラバスタイムを示すものは人によって中身が全然処理が違うみたいな。などということをね、思ったりしたんですよ。
でもなんか、あ、ちょっと話を伸ばしちゃうんですけど、
うんうんうん、
最近こう止めないと止まらないみたいな困りごともあって、う
ん、はい、
本当にあすやね、なんて言うんですか、なんか旅行に行きたくなるとかもそうだし、
うん、
料理したいとか土を触りたいとか、特にここ数ヶ月ですね、 AI を触って疲れたのによっていろんな人からそういう話を聞くんですけど、
うん、
もあるなぁとは思っていて、なんで大きく旅行に行ったりとか休まなくてもそれができるものを増やしたいというか、
そうだね、
持っておきたいみたいなありますね、最近の悩みというか。
明日のチャーミングは窓を開けるところからみたいな、なんか、
いや、なんかそういう感じじゃないですか、
うんうん、
ちょっと換気してみっかみたいなところから、ちょっとチャーミング性がの高まりに積んでる。
なんか止まるっていうと、社会のムード的に拒絶とかネガティブな風に捉えられそうな気がするんですけど、なんかそうじゃないよっていう言葉であったり、
うん、
態度であったり、を持っていく方が普通にポジティブだし、サステナブルというか継続性があるじゃないってのは思いますね。コンテンツに沈殿することもね、無理やり言えば止まってますからね。
ありますね。でもなんか、うん、煮詰まってる時に何か見るとかはやりますね、
うん、うん。
アニメ見る、映画見る
ね、コンテンツありがとうみたいな。
ありがとうしかない。
ありがとうしかない。
うん。
コンテンツ平和の証ですからね。
本当です。
本当にちゃんと享受していきたい。ここでペパボデザイナーの最近良かったコンテンツコーナー。ちょっと自由すぎますかね。なんかね、以前社外の方にカジュアルにそういうのやってくださってもいいんですよって言っていただいたことを唐突に思い出しまして、
そんなことがあったんです。
うん、最近良かったコンテンツをシンプルに紹介してみませんか。
いいですね。
はい、じゃあ私から。僕はですね、2つ紹介します。2つ本当か。1つはですね、昨年公開された映画だと思うんですけど、自宅で見たんですけど、罪人たちっていう映画を先日見まして、ホラーなんですけど、ホラーめっちゃ苦手なんです、絶対見ないんですけど、とても良さそうだったので、自宅でわーとか言いながら、なんか柔らかいものを抱えながらヒーとか言いながら見たんですけど、めっちゃ本当に体操良くてですね、本当に素晴らしかったんですけど、1930年代とかのアメリカ南部が舞台、黒人差別とかもかなり激しい頃の、そう、アメリカ南部が舞台なんですけど、そこでブルーズ、ブルースですね、をやりたいと思ってる若者が主人公で、うん、まあ音楽もかなり本格的というか、かなり響く感じの、演者の方が直接やるんですけど、めちゃくちゃ良くて、で、服飾も当時のものをすごく丁寧に、やっていて、僕古着も好きなので、そのめちゃくちゃ良くて、でミュージカルも好きなので、ミュージカルじゃないんですけど、途中で一瞬こうそういうシーンがあったりとかして、それも良くて、途中でちょっと不思議な展開になっていったりもするんですけど、演出もすごい巧み、とても良かったというのがあります。はい、ちょっと一個にしとこうかな。はい、
面白そう。
トイさん、何かありますか。
僕はですね、最近のだと今期かな、スノーボールアースっていうアニメがありまして、うんうん、原作があるタイプのはずなんですけど、原作追ってなくてアニメから入って、例によって僕が喋ることなのでロボットアニメなんですけど、なんですけど、いわゆるなんかこうすごいなんかスペックの高いすごいヒロイックなロボットが出てきたり、
うん、
重圧な敵が出てくるとかっていう感じじゃないんですよね。
うん、
なんかこう 組織立ってない宇宙から来た生命体みたいなのを、なんかある男の子がたまたま自分の関係者だった、その、うん、こう、汗みたいな人が作ったロボット、
うん、
意志を持ってるロボットに乗って撃退できたとこから、こう、地球上で英雄扱いされてくるんですけど、そこからなんかこう、うん、音撃隊みたいなのに行くためになんか宇宙に行って、で、戻ってくるってとこから、本格的なストーリーがスタートするっていう。でその時地球がいろいろ想定外の状態になってて、
うん、
なんやかんやあるみたいな感じで今、ストーリー、何話目かな ?3 話目ぐらいなのかなみたいな感じなんですけど、なんかすごい素朴でいいなと思って、
うん、
なんか、いわゆるなんか、そういうヒロイックなアニメでもなんかこう、ポンコスラーメンとか醤油ラーメンとか、塩ラーメンみたいな、なんか粘度とか濃度があるなと。
ああ、種類的なね。
あ、です、です、です。そう、重いなって。なんか結構最近新しいアニメ見ると思っちゃうんですけど、
うんうん、
なんかそれはなんか暑い夏になんか塩ラーメン食べるみたいな、うん、楽だわみたいな。だからあの作品の情報量が少ないとかってことじゃなくて、なんかこういう感じが今いいかもみたいな。本当にふわっとしたことって言ってるんですけど。
なるほどね。
そう、なんかすごいカッコつけたセリフとか、こう、なんか、見栄を張るようなシーンとかがあんまりないのがいいみたいな。そういう集積に、そういう情報の集まりによっていいみたいな感じだと思うんですよね、多分。
うん、
もっとなんかこう、あんまり主役もカッコいい感じじゃなくて、気弱でどうしようみたいな感じなんですけど、うん、なんか、こう、主役とロボの絆でやっていくみたいな。
うん。
感じ。
面白そう。
そう。なんか、ロボットアニメとか見ない人も、がむしろ見た方がいいかも、もしかしたら、みたいな。ただまだ始まったばっかりで、なんとも言えないけど、みたいな。
うん、
ですね。今一個あげるなら、それな感じ、ですね。うん。
下に何かありますか？
私、そうですね。ちょっと悩むんですけど、最近見た映画で、あのネットフリックスで見たんですけど、道具使いっていうのがありました。これフランスの映画なんですけど、多分なんかこう人がだんだん動物になってしまう奇病みたいなのが
怖い
流行ってるみたいな話なんですけど、
うんうん、
で一番最初主人公の母親ですねがその病気にかかってしまって、まあ、施設に隔離されているみたいなところからスタートするんですけど、なんかこう途中までこうこれどんな気持ちで見ればいいのみたいな展開なんですよね。こういろんな人の大切な人がこう動物になっててみたいな感じで、結構最終的にかなりヒューマンドラマ的な感じに着地するんです。ちょっとあんまネタバレになるあれですけど、フランス映画っぽい、こう、映像の綺麗さって言ったらあれですけど、うん、なんか、その感じとその中身の、なんか題材のグロテスクさという、
うん、
結構ギャップがあって、うん、やっぱなかなかこう見る人を選ぶ映画でもあると思うんですけど、すごい、最後、終わりはすごい良くて、
うん、
いい気持ちになれる映画なんですけど、結構、なんて言うんですか、これってこういう気持ちで見ればいいんだな、みたいな感じになってしまいがちというか、
うん、
これってこういう感じなんだなと思って、ホッセンソン見てしまいがち。
なるほど。
ね、うん、なって言えるので、なんかそうじゃない、摂取したなっていう爽快感がありましたね。
いいですね。大事だわ、それ。大事だわ。
これどういう気持ちで見たらいいのっていう時間を耐える。で、耐えた後がすごい良かったんで、うん、なんか良かったなと思いましたね。
すっげえ大事だわ、それ、マジで。食べづらいものとか、途中までわかんない味のするものとか、すっごい大事ですよね。
うん。
そうです。
うん、複雑な味のする野菜とかなんか食べなきゃな、とか思いますね。
複雑な味のする野
菜。いやいや、マジで、さっきのテストじゃないけど、
うんうんうん、
なんか、食べやすいものばっかりだと、ほんとまずい、ま、マジで、危険だな、みたいな。
ええ、ええ、ええ。
思いますよ、本当に。感覚が鈍ってしまうみたいな、文字通りみたいな。
うんうん。でも今の、ちなりんさんの話聞いて、自分がなんか、時間があるときに、例えば、まあ、アマゾンプライムとか、ネットフリックスとか、バンダイチャンネルとか、リアニメストアとか、こう、まあ、いくつか契約してるんですけど、やっぱ、探すときって、自分が受け取りやすい作品、結局もう一回見てるなって今思って、それってなんか、今自分はこういう状態になりたいからって言って意図的に選んでるはずなんですけど、選べてないものやっぱり絶対あるなと思って、
う
ん。
そうだよね。
めっちゃわかると思って今、聞いてました。
なんか好きなものに囲まれて何が悪いんっていう部分と、広げるなんていうの探索したいじゃんみたいなのね、両方あるよね。
そうですね、なんか、そうだ。ストレスを受けた方がいいって言ったらあれですけど、
なんか。うん。本当そういうことですよね。
うん。でもあれですよね。僕、極度のインドア派なんですけど、旅行好きの方とかもなんかポジティブなストレスですよね、きっと。
ああ、そう思います、本当に。だから、海外旅行頻繁に行く人とかすごいなと思う。
うんうんうん
うん。
全然理解できないんだけど。すいません。旅行好きな方ごめんなさい。いや、でも多分そういうことなんだろうな、みたいな。
すごいですよね。通じない土地に、言葉が通じない土地に行って食べたことないものを食べて、
ね。
いらない土地で眠るっていう。
うん。すごいことだよ。
確かに、そう思います。
ちょっとコンソールと向き合ってる場合じゃない可能性すらあるからね。いや、向き合うんだけど、
あ、でも、わかりますよ。
これは矛盾しないからね。
そうだがそうではないみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。猫ちの、どこかからか猫ちの声がしますね。
ちょっと、気象という。
そろそろかな。お前たち、話しすぎだぞと言っている気がするので、結局長々と話しているというね。そんなところかな。話し足りないところはないですか？
話し足りないところはどういうこと？
美容室みたいなんで。
どこの美容室だ？ちょっとようわからないな。
話し足りないことって言いながら、バックグラウンドでにゃーんって言ってるこのギャップがめっちゃいいっすね。う
ん、いいですか？ソイさんないですか？大丈夫ですか？
いや、一個だけ気になるフレーズがあって、
うんうん、
チナニンさんが、無を取得したいって書いてあ
って。AI による疲れ、脳作業をしたい、無を取得したい。
これ、無を取得って、RTA 見てる人がわかると思うんですけど。
そっちか。
なんかこう、
そう取得ね、
そう、ある条件をクリアするために何もないとこから何かを取得するっていう。
めっちゃおもろい。そっちか。
業界用語があるんですけど、うん、私はでもそれを転用して、その何もしない時間を作るみたいなのを無を取得って勝手に思うんですけど、
あ、でも意図は理解できてる気がする。
はいはいはい、
うん、
なのでそれこそ温泉行ったりとか、まあ農作業もそうですね。多分デジタルデバイスに触れずに、ぼんやり考える時間を作りたいなって思うこと。これが結構さっきのシャワーとも一緒で。何かこう、外からの情報を遮断しながら何を考えるのかなっていう、そういう時間が欲しいなっていうつぶやきです。
ステージの裏側行きたいな。
ああ。
あるわけじゃないですか、実際問題。ステージの表側でやってる場合じゃないですよね。
ヒューと
して。あ、それヒューとして、そう。裏もあるのに、裏も使わないともったいないわね、みたいな。今、無がすごく迫ってきてる音をひしひしと感じるんですけど、無ではないな、ごめんなさい。無ではない。大変失礼だ。今のは本当に良くない。ごめんなさい。無をもたらしてくれる存在ですね。
無をもたらしてくれる。そうっ
すね。無になりに行くみたいな感じ
も。なりに行く、いいな。無になりに行く、いいな。
でも
あれじゃないですか。うん、
ああ、ごめんなさい。あ、どうぞ、先にどうぞ。
ああ、ごめんなさい。チャ チャーミングな人って、無を取得できしてるんじゃないですか、やっぱ。いやいや、マジでマジで。しれっと、ピュってこう、なんて言ってましたっけ、さらりと、
はい、
さらっとした顔で、無を取得して、またケロッと戻ってきて、なんか、
うんうんうんうん。
ずるピカな顔してるみたいな、なんか。
はいはいはい。
でもまたピカピカするみたいな、そういう。すいません。
魚持ってきた。
はい。
ほんまや。
うん。
だってもうなんか、さっき言いかけたやつなんですけど、加速してる分、うん、例えば、3ヶ月とか半年単位とかで来る、なんかめっちゃ疲れたなみたいなやつとかに、結構随時対応していかないといけないってことなんでしょうなって思いました。
随時。
そう。で、なんか、その、すごい激務で、大変な、まあ自分の過去の記憶とかですけど、デザイン会社とか、なんか今いろんな制作とか現場とかあると思うんですけど、たまにやっぱり様子のおかしい人っているじゃないですか。なんかめちゃくちゃ働いてて、いや、もう本当に人よりめっちゃ働いていて、うん、なんか本当に、ああ、この人今提案前でピリピリしてるんだろうな、みたいな人、うんうんうん、なのに、なんか、うん、その人のツイッターアカウントとか、プライベート見ても、なんかこうやってずっとデザインのこと考えてるな、みたいな人とか、例えばいるじゃないですか。
おやおやみたいなね。
おやおやみたいな、なんか、業務の時間も、プライベートの時間も、ぶっちゃけやっちゃってるみたいな。まあ、こいつに追いつけないみたいなタイプの人とか、いるじゃないですか。うん、そういう人ってなんか、この文脈で言う無を取得も、うまいんだろうし、その無を取得する工程も、自分の好きなことで、とか仕事につながることを自然とやっちゃってるタイプの人なのかなって思ってて、そこまでやれってことじゃないですけど、自覚的に無を取得って本当に、やんなきゃいけないと思ったんですよね、今。
いや、そうですよ。
すげえいいな。結論じゃない？
まずですか？
自覚的に無を取得するとチャーミングなんでしょ？
そうかも。そうなのか。その結果ピカピカするってことか。
そう。やばくない？
やばい。
完全なる黄金率だよ、これ。黄金率だから絶対言わないじゃん。完璧な理論でしょ？でしょって、すいません。ほんと皆さんごめんなさい。普段ね、真面目に仕事してるんですよ、我々結構。
確かに。結構、こんなふわふわな話しないで
しょ。しないよね。全然しないよね。
いや、でも、これもある種の無を取得してるのかもしれないですね。
ああ、確かに。そうですね。それこそ、飲み会とかで、こう、たわいない話するみたいな。ある種の、ちょっと言い方悪いか、これ、でも、無に近いというか。
うんうんうんうん。いやいや、そうそうそう。
そうっすね。アルコールという勢いで無を取得してるケースってことですね。
そうですね。
いや、明日からもう、無を取得していきましょう。そして、チャーミングになろう。やばいっす、そしたらみたいな。
やばいやばいやばい。同じくてそう。
やばいやばいやばい。やばいやばい。
なれるかな。
なれるさ。あなたも、チャーミングより、なれるさ。
でもそういう感じも、私は結構好きです。いいし、エイシープニーという感じの方向性。
確かになんかそのトンマナでプロパガンダされそう。
一定のリズムとかでね。
キス。
はい、そんなわけで、楽しいところで締めたいなと思います。だいぶ長くなってしまいましたが、今日は自分をペパボのアートディレクター再任がピカピカするのその後ということで、チャーミングの話をお届けしました。じゃあ皆さん、さよなら。
さよなら。